はい、ということで本日は深井さんの方から告知でございます。お願いします。
はい、ですね、またちょっと弟子の募集をしようかなと思ってます。
きたー、あれあれ、弟子いませんでしたっけ。
弟子います。
どうなったんですか。
もう一回卒業しましたね。
すごい早っ。
早いですよね。
ひなつくんですよね。
ひなつ。弟子卒業して、はい、まあ兄弟子みたいになるか、まあ別に僕の中で弟子って、そんな超弟子って感じで扱ってるわけじゃなくて、これ樋口さんが弟子募集してたから、
はい、
僕も弟子って呼んだだけなんで、そこの単語にそんなこだわりはないんだけど、まあ確かになんか言えてみようというか、分かりやすい表現だなと思って。っていて、
うんうん、
弟子を募集します。また、
はいはいはい、
新しい弟子ですね。卒業したんで、
うんうん、
なるほど
ですね。
条件とかはあるの。
条件っていうのはどういう人に来てほしいかということ。
そうそうそう。
いや、
お
特にない。
まあそうだね、特にはないけど、
うん、
まあそのやっぱりいろいろ吸収したいっていう人ですね、
うんうんうん、はいはいはい。
その弟子に伝えてることがあるので、うん、その伝えてるやつを誰よりも学びたい人がいいかなと思いますし、
うん、はい、
学んだ上で、うん、その古典に入社することになるんで、弟子が、
うんうん、
なるほどなるほど。あ、入社前提ということだね。
入社前提なんで、うん、その古典という会社がやってる事業に対する事業の意義に対する共感と、それをやりたいという気持ちと、
はい、
あとはスキルはなくていいので、うん、その弟子としてスキルを学びたいっていうところが、
はいはいはい、
両立してくれてる人たちにぜひ応募していただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。
いやー、ということで、本当来てほしいんですけども、ちなみにじゃあその日夏にいろいろ教え終わって卒業したって今話あったと思うんですけども、
はいはい、
その教えたことって具体的にどういうことなんですか。
そうですね、はい、教えてるのは、うん、その自分の頭で考えて、うん、やったことのない仕事をやるっていう、まあ、スキルっていうのを実は渡してるんですね。
これは簡単じゃないですよね。これはなかなか、
ま、理屈は実はすごく簡単なんだけど、実践するのはやっぱりすごいその訓練が必要です。で、いつもそれこそ弟子とかに伝えてるのは、仕事のスキルの獲得段階っていうのは、スポーツの上達の段階と非常によく似ているという話をよくするんですけど。
あ、そうなんだ。
で、僕はちなみにスポーツほぼやったことがないんだけれども、例えばですけど、うん、そのスポーツを上手くなるためにやらないといけないことっていうのは、うん、まずは筋力トレーニングみたいなものがありますよね、
うんうんうん、
で、その筋力トレーニングっていうので、まあ、今自分は上腕二頭筋を鍛えているんだとか、うんうん、この臀部の筋肉を鍛えているんだみたいな、そのどの筋肉を鍛えてるかっていうのを意識しながら筋トレをして、でその筋肉っていうのはそのスポーツで使われる筋肉であって、
うんうんうんうん、
でその後に例えばパスの練習とかシュートの練習とかをするわけじゃないですか、
はいはいはい、
であとシュートの練習をするときも、そのボールに対して例えばサッカーであれば、どの角度で自分の足がどのように当たってるとどういうふうに飛ぶかということをやっぱり分析しながらやるとすごく上達が早いですよね、
うんうん、
っていうような、まあそういう訓練的に獲得するっていう要素もあれば、一方でその訓練でやってたんだけれども、その試合に出たらできませんみたいなこともあるわけじゃないですか、スポーツでも。だから仕事でもそれってあって、その経験的に慣れてきたりとか経験的に獲得するものっていう、まあ、あると思ってるんですけど、
うん、
これをメタ認知して習得していくと、まず成長がビビるぐらい早いっていうのと、我々はそのいわゆる脳のアスリートなんですよね、そのブレインですよね、
うん、
だからそのブレインを鍛える、そしてその瞬発力を上げていく、そしてそのブレインが試合に出てパフォーマンスを出せるように日頃から訓練をしておいて、で、何は訓練で鍛えるべきで、何はその試合とかに出て鍛えるべきかということをちゃんと分けて考えて、それを訓練していくっていうことを伝えてるんですよ。それでこういう仕事の仕方をすると、例えばまあ極端な話ですけど、やったことのない仕事をボンって振られた時に、その仕事をどのように、その仕事についての何をどうインプットして、どのように進めていってどうすればその仕事が成し得るかということは、もう頭で考えるだけである程度仮説を立てれるようになるんですね、
あ、勘どころとなんか段組みができるって感じかな。
まあ、できるし、それに対して自分がおそらく何回ぐらい失敗するであろうということも、まあ過去のデータで大体自分で分かるようになってくるわけ、もちろんそんな予想通りいかないよ、いかないんだけど、その予想通りいかねえなと思いながら進めるっていうことができるようになるので、 大体どんな仕事が降ってきてもあのパフォーマンスが出せるようになるんですよね、
はいはいはい、
でその中で自分がやりたいやつをその後にそのスキルをつけた後に自分がやりたいやつに特化していってほしい、
うんうんうん、
でそういう能力をあの伝えてる感じです。飛夏に伝えたのも、うん、その能力ですね、
うんうんうんうん、
いやちょっと理論上わかるんですけど、じゃあちなみにどうやったらその普段からその頭の筋肉を鍛えられるのかっていうのの、うん、なんか具体的なやり方とかあるんですか、はい、
めちゃくちゃシンプルですね。あのまず脳みそを使っている時と脳みそのどの部分をどう使っている時かっていうのを感覚でちょっと思い出してほしいんですけど、
はいはい、
数学を解いてる時の脳みその使い方と模試を、あの限られた時間の中でこの問題をどうにかして解かないといけないという制約の中で動かしている時の脳の使い方と、社会のテストを解いてる時の歴史のテストですね、
うん、
を解いてる時の脳の使い方ちょっと思い出してほしいんですね、
はいはい、
ほとんどの人が数学の脳の使い方を仕事でやってないんです。
そういうことですね、
はい、覚えてること、うんうんうん、できることやってることをそのまま知識として出すという仕事の仕方しかできてないんです、
はい、
だけど、まあ、こうできてないんですとか言ってすごい偉そうですけどね
、
うん、まあその自分の体感でいう感覚値で言うとそうだなっていうふうに感じています、
うんうん、
だけど実はロジカルシンキングを極めていって、
うん、
僕も別にそんな極めてはないですけどね、
うん、
こうちゃんと訓練していってやっていくとそれができるようになるんだけど、それをどうやって訓練するかっていうのは、うん、まさに数学の問題解いてるような感覚と近くて、
はい、
例えばこれについて今から10分間考えて紙に書いて出してみようとかいうことをやるってことですね、
はいはいはい、
でほとんどの人が紙にまず書かないんですよ、はい、考えるときに、
うん、
頭で考えますよね。でもそれって、うん、ロジカルシンキングで考えるとですね、
うん、
暗算で数学の問題解きなさいって言われてるのとあんま変わらないんです、
はい、
できないじゃないですかそんなこと、
うんうんうん、
だけど紙に書いたら大体そもそも仕事で解決しないといけない課題のロジカルシンキングの要求度合いなんて大したことないんですよ、
うんはいはい、
多分 IQ100 もないんですそれ、
うんうん、
だから大体の人が考えたら解けるんですよ実は、
うんうんうん、
だけどその脳の使い方をその仕事の時に使わないっていうことをしてるからできないんです、
うん、
これは筋肉と一緒なんですよね。だから筋肉もつきやすい人もいればつきづらい人もいるし、
うんうん、
最初からついてる人もいれば、うん、今ついてない人もいますけど、
はいはい、
使い方をちゃんと訓練しながら筋トレをすれば、
うん、
別に世界一になれって言ってるわけじゃないんだから、
はい、
筋肉で
いい、
うん、
ある程度の水準に行けばおよそほとんどの問題はロジカルシンキングで、
うん、
一旦仮説が立てれるんですよ、
はいはい、
そもそも、
うんうん、
それは自分がやったことがあるかないか関係ないんですね、
うんう
ん、
やったことがないやつであれば何を自分がどのように経験したりとかどういうことをどういう類の情報を自分にインプットさせなければそれができないかとか、
うん、
どういう人間の助けがないとできないかということを考えればいいだけなんですね。
はいはいはい、
はい、
うん、
なんでそういう脳の使い方の訓練を反復的にやるってことです、うん、この反復的っていうのもすごくスポーツに近い
近いですね。
練習だよね。
そう、うん、反復しないと身につかないんですね。
いやわかるな。
これは10年ダラダラやる人よりも2ヶ月ぐらい集中して反復した人の方が圧倒的にパフォーマンスが高くなります。
うんうんうん、うん、
あの意識してそこの部分を鍛える。例えばマーケティングを勉強している人が1日10分超集中して考える、あの数学の模試の時みたいな、
はい、
あの感覚で1日10分から15分のやつを3ターン回すっていうのを毎日やるとするじゃないですか、
うんうん、
3ヶ月それやったら超できるようになってますよ、
はいはいはい、
たった3ヶ月で、
うん、
本当それぐらい人間の脳って使われてないんだよね、
うん
うん、
その脳の使い方をね伝えてる多分。
なるほど。
そうなんですよ。これまあスポーツやったら分かるし、あと本当に数学の計算問題とかやったら感覚的に分かるんですよね、
うん、
なんか計算問題解いとかないとなんか脳が鈍くなるじゃないですか。
うん、
ですよね。
まあ、でも計算よりもその数学のあのロジックを突き詰めていく感じの時の感覚ですかね。どっちかっていうと文章題を解いている時の頭の使い方にあのまあ比較的近いぐらいです、
はいはいはい、
まだ全然違うんですけど、
うんうん、
例えばですけどある事象を見た時にその事象を分析する切り口を瞬間で15個以上言いなさいみたいな訓練をしたりします、
うん、なるほどなるほど、うん、
はい、でそれが訓練すると本当に瞬間で15個言えたりするんですよ、
うん、
例えば今日のイベントどうだったと、
うん、
15個の指標で全部言ってみてみたいなこと投げた時に、はい、15個全部その瞬間に言えるかどうかっていうのは、
はい、
さっき言ったそういう訓練をしてるかどうかなんだよね、
はいはいはい、
それ100回やったら誰だって15個で出せるんですよ。
なるほど
なるほどなるほど。もう反射で出る、
反射で出せる。それは筋肉と一緒なんだよね、
うん、
それ、うん、それでするとそれは経験的に今まで出したことがあるやつを禁止してもできる、
う
だから経験を使わずに頭の力だけで出しなさいっていうのでもできる、筋肉と一緒本当に、
はいはいはい、
そのゴルフをやったことのない野球選手が比較的ゴルフでも強いとかとあんま変わらない話
ですね、
まあ、ちょっと違いますけど、まあ、とにかくそういうことを継承してるんですね、
はいはいはい、
脳の使い方なんですよ。でこれもう本当アスリートなんです、脳の本当に、脳のアスリートになりたい人
すげえ、ね、
なるほど、
逆にバリバリ脳筋のやつ来たらやばいですね、脳のアスリート、俺脳で筋肉なんすけどっつって
そういうことじゃない
です
か、
まあ、もちろん深井君との相性っていうともうちょっと見ていくっていうことだよね。
まあ相性も相性というか、まあそうだね、もちろんその自分がその人を伸ばせるかっていうのも見ますし、その人のその人生のタイミング的に古典に入ってそのお互いがハッピーかみたいなのもあると思いますし、
そうだよね、はいはいはい、その辺は面談の中とかでコミュニケーションしていくんでしょう。
面談の中とか話を聞いていったりする中にする、
あとなんかあれとかも俺深井さんから聞いて勉強になったんですよね。その自分が一番パフォーマンスを発揮できるところを見つけるっていう練習もしてるっていう話、例えばペンの太さとか場所とか、
あ、そうですね、それもだから実験的にいろんなことを試すんですけど、はい、例えば今の話をどっかで言ってるのかな、
はい、言いました、言いましたね、なんかの時に
再度まあ説明すると、はい、例えば僕はその自分の脳が最大稼働する時の条件っていうのは一応もう知ってて、
はい、
どれぐらいのペンの太さのやつにどういう紙にどういう風な環境で取り組むと一番集中できるかっていうのはやっぱりこう試して知ってるんですよね、そんな個人差ないんですけど、ちなみにおそらくこれ、ペンの太さ多分太い方がいいしみたいな、ある程度で太すぎるとわけわか書けないんで、これぐらいのなんか本当サインペンぐらいの太さがいいんですけどね、でそれで螺旋とか書いてない方がいいんですよね、
はいはいはい、
ノイズになるんで螺旋が、意味のないノイズになるんです考えるときに、なんかその線に合わせて書こうとかしちゃうから、僕の場合、まあそんな感じでその自分のパフォーマンスをとにかく追求していくんですよ、もう細かいところから、
はいはいはい、
でもアスリートやってるじゃんそれ、普通に、
そうだよね確かに、
靴がどうとかね、
そう、
何時に起きて何食ったらどうとかね、
そうそうそう、
ありますもんねアスリートはね、
そういうのをその自分の頭に対してやる感じですよね。
いやでなんか結構言われたら確かになと思うんですけど、言われる前までは確かになって思ってないじゃないですかそういうのって。だからそういう俺新しい視点を教えてくれるなと思ってるんですよ深井さんと話してたら。俺も確かにまあそのペンの太さまで考えたことねえなとか例えば。で言われたらそれは理論的に考えたらそういう視点で考えればいいのかって分かるんですけど。そのなんか俺は深井さんからまあ勝手に弟子じゃないですけど学んでるんですけど、それはその視点と解像度ですね、物事を捉える時の、
視点と解像度、まあ、もちろん僕の独創じゃないですけどね、いろんな人からの今までの経験とかアドバイスとかもらったやつの集大成なんですけどね、集大成として知的労働っていうのは脳のアスリートなんだなっていうことも分かってきたし、それは筋肉のように鍛えることができるということも分かってきたし、それには一定の方法論がやっぱりさっきみたいな感じで、まず時間を区切ってちゃんと最大パフォーマンス出してみるっていう、
なるほど、
CPU 稼働率 100% みたいなのを出せるようにしておくことがまず大事なんですよね。そもそも普段人間そんなことしてないんだよね、本当 100% まで出さないわけそれをまず出すっていうのに慣れるっていうのもあるし、
そうですね、まあだからそこがまず一個と、あと僕弟子師匠でめちゃくちゃ重要だと思ってるのがレビューしてくれる人がいるっていうことだと思うんですよ。
そうですね、
師匠がいるって、いや結局じゃあ今の話ラジオで聞くじゃないですか、じゃあ今これポッドキャスト配信してますよね、
そうですね、
あなるほど深井さんがこう言ってたからやってみようってやったとするじゃないですか、
そうですね、
それができてるかどうかとか、やり方が間違ってるかどうかって誰も判断してくれないですよ、師匠がいないと、はい、
そうですね、まあそんな懇切丁寧にはしてないですけどね、そのレビューはもちろんするときはしますけど、特に初期、
いやでもなんか少なくともできてるかどうかだけでも言われないと、いや例えば僕は師匠いないですよね、当たり前ですけど、はい、で例えばじゃあ音楽の仕事をするために東京にポンって出てったときに音楽一生懸命作るじゃないですか、
そうですね、
自分ではめっちゃ完璧だなって思ってるんです、その時は100点だなって思ってるんですよ、での偉そうにこれいいでしょっつって出して堂々ともう普通に道歩いてたりしてるんですよ、俺いい曲作る人間として道歩いてるんですよ、なんか偉そうに飯食ったりしてるんですよ、でもそれが5年後10年後になった時にうわあの時完璧と思ったやつが全然ダメやんってその時分かるんですけど、当時って分かってないんですよ、 だから、うんうんうん、あの何ですかね、ググれば出てくる知識はもちろんあるんですけど、
うん、
こう一番重要なのって多分レビューしてくれること だと思ってるんですね。なんか師匠とか先生の役割って、
うんうんうんうん、そうですね、はい、先生がいることの多分効用っていうのは本当にあの今樋口さんが言った通りだなと思ってるんですけど、はい、2つあるなと思っていて、
はい、
1つはあのレビューがあるっていうことですよね、
はい、
あの、はい、もう1つは質問ができるっていう、シンプルなんですけど、
そうね、う
ん、自分で考えてもわからないことっていうのもやっぱりあるんですよ、
はいはい、
そうだよね、自分だけで考えてかなり偏った考え方に行ってしまうこともあるよね、そうそうそうそう、リスクが、
うん、考えてもわからないこととか、うん、まあ、頑張って考えたんだけど自信がない時とかに質問をすると、うん、やっぱりその師匠っていうのは自分よりもずっと鍛えてる人だから、長い間、
はいは
い、うん、基本的にはよりクオリティが高いものが返ってくる、
はい、
基本的にはね、ただまあ視点が違ったりして全然弟子の方がすごかったりするんだけどね、日夏とかもだけど、うん、そのやっぱり脳はずっと鍛えてますから、
はい、
それこそインプットとかもね、その古典ラジオのあんだけの量をどうやって、そのもう死ぬほど効率追求しないとできないんですよ、あんなの、
はいはいはい、
もう本当にひたすら、
うん、
だから考えるじゃないですか、効率を追求するためにどうするかみたいなことですね、はいはい、
うんうん、
そういう状況に自分を置かない限りは無理ですね、
うん、
こういう状況に置かれた人間にしか出せないパフォーマンスってやっぱあるんだよね、その、
うんうん、
本当追い込まれたギリギリの環境にいる人にしか、
確かにね、
到達しない領域っていうのが絶対あるなと思っていて、
うんうん、そうなんすよね、
確かにね、極限状態でしか得られない成長の種類ってあるからね、
そう、それも結局さっき言ったスポーツと一緒なんだよね、アスリートもそうじゃん、ギリギリを攻めるから体力が上がるわけじゃん、体力の、
うん
うん、それ筋肉稼働率 40% をずっと続けてても多分ね、むしろ加工していくわけじゃん、
は
い、うん、
それと同じなんですよね、やっぱり、
うんうんうん、そうですね、
確かに、
いやマジで、あ、そうなんですよね
だから根節丁寧に教えるよりも、うん、その自分がずっとやってることの方が大事だと思います、
うん、
師匠って、
うんうんうん、
ええ、
背中を見せるってことかな、
まあそのできてないんですけどね、うん、僕そんな立派じゃないんですけど、うん、本当に超偉そうなこと言ってますけど、
は
い、そこまでできてないんだけど、
うん、
ただあの理論的にそう思ってるっていう感じ、僕ができてるかどうかは別として、そういう風にありたいなと思ってますし、できてないこといっぱいありますよ、本当、捨ててることもありますし、僕なんかあのビジネススキル今捨て、この4年前ぐらいから捨て続けてるんで、逆に、
はいはいはい、
今
ですね、
つけたビジネススキルを、
まあ、それはよく言ってますね、
はい、
なんで捨ててるの
そうだよね
なんで断捨離してるのスキルの
なんで捨ててるの、なんかね、
うん、
しょぼいんだよね
ほう、
うんと、うんうん、本物のじゃないんだよね、やっぱりその、
はい、
うんうん、
小手先のテクなんだよ、やっぱ、
うん、
たかが、
うん、
一つ一つが、
うんうん、
その、
うんうん、
20代でつけたうちの6割ぐらいは小手先のテクニックなわけ、
うんうん、
でその小手先のテクニックでパフォーマンスが出せる領域っていうのも実はたくさんあるんだけれども、
うん、
もう興味もないし、
うん、
なんかそういう世界にもいないし、もうもはや、
うん、
その素でぶつかっていくしかないっていう状態になった時に、もう絞っていかないといけないじゃん、
うん、
めっちゃ、
うん、
確かに、
うん、
それをやるとその過去身につけた、
うん、
過去執着してたスキルとかあるんだけど、これはすごく大事で、こういうことを社会人としてはやらないといけないみたいな、うん、
なるほど、
うん、そういうものはもうどうでもよくなっていってる、
いや、なんかあとはそれがあることによって逆に鈍ったりぼやけることもあるなって思ってます俺、ビジネススキルがあることによって、
そうですね、僕もその感が、まあちょっと言い訳になるな、まあでも本当そうだなと思います、
うん、
うん、
ぼやけるなって思ってるし、
うん、
うん、
それも最大パフォーマンスを作るための捨てるという行為の一つなんだろうね、
うんうんうん、
その環境設計なんだと思う、
うん、う
ん
うん、
そのノイズを減らしていくっていう究極的にまで、
なるほど、
うん、
ほうほうほうほう、
超わかるわ、
メール返すとかね、例えばメールをちゃんと返すとかだよ、うん、
超わかる超わかる、
もう今は仕組みでなんとかしてるけど、
うん、
昔できてたけど今できないよね、もう、
うん、
メール返すとかメッセージに逐一全部ちゃんと反応するとかね、
そうだ、なんか深井くんのメッセージで帰ってきてもちょっと解読不能だったりするから、
ね、そうだ、誤字があるとかね誤字があるとか、社会人として超一番もう初歩中の初歩の一番失格のやつじゃん、ね、
うん、
ね、自分もどうかなと思いながらやってるけどな、あれは
本当だよね、マジ暗号だからね、
暗号、相手に対する配慮がないなと思いながら誤字で送ってみてる、ちょっと面白いなと思って、
でも深井くんの暗号の解読スキル が一番身についてるのは多分ね、あの日夏ちゃんだよね。
そうだね。日夏すごいよね。
暗号解読できてる、う
ん、たまにみんなでこれどういうことだろうって書かれてるもんね。
いや
言えばいいだけなの。
いやもう名物師だよ、うん、
弟子としてそこ伸ばしてどうなるんやろ。
いやもうリベラルアーツじゃない。
不快の暗号解読スキルはもうリベラルアーツなんですね。そうそうそう。
まあでもそういう、まあ、何が言いたいかというと、うん、弟子を募集してますの で、うん、ぜひ来てほしいんですよね。
はいはいはい。
日夏にはそういうスキルは一回全部伝えて、でもう訓練フェーズなんだよね、うん、もう。
はいはい。あのスターウォーズってよく言ってますよね。
あ、僕はそうスターウォーズ理論って言ってるんですけど、
はい、はいはいはい。
もう教えてもらわない方がいいんですよ、懇切丁寧に、本当、うんうん、あの、うん、大事なのはすっごい大事なことを教えてもらってからめちゃくちゃ放り出されることが超大事なんで、
うんうん
うん
うん、まさに今日夏放り出されるフェーズなんですよね。事業部長になっていく感じなんで、これから、
はい、
彼はそのフェーズに入っていってますよね、
はい、
うん、そんな懇切丁寧に教えられながらそんな最大成長なんかするわけがないんで、
はい
はい、レビューは大事ですけど、そんな受け身で、うん、スキルはつきますけどね、うん、そのなんていうかな、はい、芯が育たないんだよね。すごい精神論っぽいこと言うけど急に、はい、うんうん、マインドの方の育つのがちょっと弱くなっちゃうんですけどね。
なるほど、はい、なるほど、うん、それは確かにスキルよりももっと大事だよね、
うん、例えば突破力とかね、
うん、
そういうの育たないよね、懇切丁寧に教えられても、
はいはいはい、
突破力とか、ね、チャレンジ精神とかね、
うん、
あとは意志が強いとかね、そういう本来仕事に実はめちゃくちゃ大事なやつが諦めないとかね、
うん、
なかなか諦めないとか、そういうのって懇切丁寧に教えられてる状態では育たないですよね、
うんうん、すごいな、俺全然ないわそういうこと。もっと若い時に
領域によると思うよ。
まあ、うん、そうか、うん、そうか、
うん、別に仕事じゃなくていいじゃん、例えばだけど子育てとか仕事より、うん、今のやつより全部大変だと思う俺、子育てとか例えば、
うん、
今言ったやつの全てより大変なことしてると思う。普通にで、それをもう多くの人たちがやってるじゃん、
うん、そうだよね、
うん、だからその領域によるんだと思う、その自分が何の領域で本気を出すかっていう話だと思ってて、
はい、
うんうんうんうん、なるほど、
ということですね。なので、うん、いろいろ学んだ後に放り出されたい人募集ってことでしたね。
本当そうですね、うん、正確に言うとそうなりますよね。いろいろ学んだ後に放り出されたい、うん、でも本当に無茶ぶりもしますしね、
うん、逆に何か教えてもらうことを期待する人はあまり向かないかもしれないってことかな。
まあ教えますね、教えるけど、
うん、教える、一応教える、
うん、労働基準法にもちゃんと準拠してる、
うん、
けどもう雑務も全然任せるし、
うん、
雑務もねこう結構さ嫌がるじゃん若い子たちも、
うん、
雑務やるのとかもっといい仕事したいとか言ってるけど、うん、雑務できるの今だけだからねってよく言うんですよその時、
はいはいはい、
もう二度とできないから、
うん、
雑務このまま優秀になって育っていっちゃったら、
はいはいはい、
だからもう雑務で学べることをこのまま本当に 2,3 ヶ月間ぐらいで学べなかったら一生学べないと思って雑務やってねって言って渡すんですよ、
うんうん、
雑務を、はいはい、で何学んだっていうことを聞いたりとかするんですけど、はい、そういう感じです、うん、本当
ですね、
本当そうなんだよね、雑務とかも、うん、だって今できないじゃん、うん、僕雑務、雑務なんてやってる場合じゃないもんね、本当
そうですね、
うん、
そしたらもう二度と雑務できないかもしれないじゃないですか、
うんうん
うん、
あの雑務で学んだことがなかったら、
はい、
雑務やってる人の気持ち全部わかんないですからね今僕ね、
確かにね、
うん、ま、マジでそうです、
確かに、ね、
で
雑務してる人の指示も出せなくなっちゃうからね、
はい、
だからその雑務やってる最初の数ヶ月間で全部学びきらない限りもう本当に学ぶチャンスなくなる、
うん、なるほどね、うん、
年収下げてでまで雑務に戻りますかって話になるからしないじゃんそんなこと、うんうん、
いやこれ意外とそうなんすよね、
いや本当そうなんすよ、うん、だから今の仕事で学べること全部学んだら確実に次のステージ行くから、
うん、
絶対、
うんうんうん、
で今の組織で行かせてもらえなかったら横の組織で行けるから絶対学んでたらね、
うんうん、
だからもう絶対学び尽くすっていうのをちゃんとやるっていうのが大事、
はい、
とかいうことも伝えながら雑務を渡します、
うん
うん、やってることは雑務ですけどね、
うんうん
うん、
あとこれも言ってますね、半年後に教えるっていう立場になることを想定しながら学んでくれっていう話をしてます。
なるほど、その弟子が教える
って、はい、あの学んでる立場っていうのはそもそももう受け身でダメなんですよ、
はいはい、
うん、教えるって思いながら学んでないとダメなんです、
うんうんうん、
それが一番学べるんですよ。自分が人に教えないといけないのに分かってないから学ばなきゃって思ってる人が一番学べるんで、
はいはいはい、
最初からそのつもりで学んでねっていう話をして、うん、
あ、いいですね、
やってますね、はい、とか そんな感じです。弟子そんな感じです。
はい、いや、これはまた来るで。
来るかな、うん、どうなんでしょうね。ちょっとそれは、うん、これを聞いてみんなどう思うんでしょうね。
はい、
応募したい人はどういうふうに応募すればいい？
あの、うん、古典 の、うん、あのカンパニーサイト、会社のサイトの採用のところから行けるし、うん、ま、この告知の概要欄にも載せるようにしますね、
うん、ですね、
うん、いや、なんかちょっとあれだな、偉そうに仕事のこと語っちゃったな。もう今、
いや、
もう周りにさ、いや周りにね、うん、今自分の周りに自分よりすごい人がめちゃくちゃたくさんいるから、
はいはいはい、
うん、皆さんも聞いてくれてたりするから、ちょっとなんか恥ずかしいですよね。
はい、いや、まあまあ、でも、
まあまあまあまあね、そう、しょうがないですからね。
マジ全員違いますからね。
うん。
うん、
いや、なんか経営とか人の育て方とかやり方とかマジで全員違うなって最近思ってるんで、いや、深い理由はみんな知りたいと思いますよ。
うん、なんでしょうね、はい、まあちょっと今のやつにまあ興味ある人はもうぜひ一緒に働きたいですし、僕もなんかその継承したいなと思ってますし、次の弟子ぐらいから一般公開したいですもんね、もはやその継承してるものを。
なるほど、
まあ、それがタダなのか有料なのかちょっと分かんないけど、考えてないけど、
はい、
それが有益なのであればね。
はい、
なるほど。ちょっとまたそういう風にいろんな声とかも楽しみだよね。反応とかリアクションとか、
う
ん、
そうだね、うん、
というところですかね。
はい、
はい、ありがとうございました。
いい、ありがとうございました。ぜひ皆さん応募してください。